こんばんは。
こんばんは。
ケンタロスさん、ドラクエ10なんですけど、うん、インされて遊びますよね、うん。
はい。
で、プレイの最中に、うん、こう、仲間や、うん、まあ友達が、うん、あ、じゃあ今日はもう先に落ちますわ、ってなると、うん、なんて言って見送りますか？
お疲れ様でした。例えば、はい、チームが多いですよね。チームが、はい、メンバーがね、今日は終わります、つってね。落ちることがあるんですけど、お疲れ様でしたが多いかな。
はい、うん。
おつでした。
私はですね、極力お疲れ様でしたとは言わないように努めてます。
ほう。
お疲れ様でした。うん、疲れたのって、うん。疲れるようなことをしたのかっていうふうなことを以前言われたことがあって、
それはない。
なるほどと。
ゲームだけではなくてっていうこと。
そう。いや、ゲームに関して。
ゲームに関して。はいはいはい。
お仕事だったらそれはお疲れ様でした。まあ、お仕事も本当は言わない方がいいかもしれないですけども、うん、そんなにこう、いやいややってるのが終わったっていうような雰囲気は出したくないので、
う
ん、またねと必ず言うようにしてます。またねと。
おお。
ええ。というのも、英語のまあネットゲームなんですけども、外国では、グッジョブ。と言って、お別れするんですよ。
ほう。
よくやった。もしくは、グッドゲーム、うん。いいゲームだった。
ああ。まあ、遊んでたんですからね。
ナイスゲーム。ええ、うん。いいゲームだったよ。っていうような感じで、皆さん、オンラインからオフラインに戻るようなんですが、それをすごくこう、なんていうんですかね。尊敬してる次第でありまして。
ほう。
お疲れ様でしたというのは、頑張って使ってないです。
あ、でも、なんか言われてみて、
はい。
で、何がわかんのかなと思いながら反面ですけど、その、
うん、
今、ソルトさんから言われたことに対しては、
うん。
もろ手を挙げて賛成しますわ、確かに。
ねえ、友達と遊んでて、お疲れ様って言わないっすよね。
あ、で、いや、それに対してじゃあ、またね、だから、じゃあ代わりに何か言わなきゃならないとしたら、どうしたらいい、うん、また遊びましょうね。またね。
そうですね。
確かにベストアンサーなのかもしれませんね。
うんうん。まあこれが音ゲやネットゲで使われる独特のお疲れ様の英語表現っていう感じですね。
なるほどね。ちょっと考えるところでございますね、これはね。
いいえ。はい。以上です。
ああ、面白いトークでした。
はい。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第188回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスとソルトがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてソルトさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。今日のサブパーソナリティがソルトさんということはですよ。
はい。すいません。
はい。
私で。
何やね。ドアラジですね。久々になりますよ。バージョン 4.2 で大幅バージョンアップされた機能、写真、カメラ機能についてちょっと語りたいなと。
増えましたね。
ね。
いろんなことできるようになりました。
あ、というわけで、はい、今日はサブはもうソルトさんしかいないと。
ありがとうございます。そしてごめんなさい。
何を謝る人なんですか。というわけで、今日喋りたいなと思っております。そしてですね、はい、今日もう一方、今日はサポート仲間をご紹介いたしましょう。お待たせしました。初登場、カエルーさんです。どうぞ。
はい。こんばんは。
こんばんは。
カエルーです。はい。
ようこそ。
どうも。お疲れ様です。
はい、どうも。いや、お待たせしました、はい、本当に今日は。
ありがとうございます。
はい。ですね、 いやー、ちょっと雑談はちょっと後からにしたいなと思いますが、まずちょっとカエルさん、
はい、
自己紹介というか、まあ、ドラクエ歴とかそういったもので、今日こんなして遊んでますよぐらいの話をちょっと お話したい。
わかりました。
はい。
では、改めまして、ドアチャッカレディオお聞きの皆さん、はじめまして、カエルと申します。一応ドラクエ歴としては、まあ、ドラクエ10に関しては、まあ、発売 B 組ですね。まあ、初期からやってます。で、普段、ドラクエの中では、ドアコを使って、写真とかよく撮ってる感じですね。で、一応、撮ってる写真の内容としては、一発ネタとかが割と多め で、多少、まあ、その点だけで言えば、まあ、他の写真家さんたちより若干、知名度とかはあるかもしれないんですけど、まあ、それはあくまで、インパクトのあるネタっていう方が、皆さんの目に留まりやすいとか、目立ちやすいっていうだけであって、まあ、実際のところ、写真の技術自体は、そんなに高い方ではないです。で、まあ、なので、まあ、今回は、こうやってお招きいただきましたので、まあ、いろいろ、ソレトさんと、ケンタロウさんといろいろお話しさせてもらって、プレイヤーさんで、あんまり写真やらないなっていう人とかに、写真やってみようかなって思ってもらえるような、まあ、そういう話ができればいいかなと思ってます。ということで、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素晴らしい。優等生みたいな。
本当だ。
ありがとうございます。
こんな自己紹介をした人がいないんじゃないかなと思う。いやですね、はい、カエルさんはですね、実はかなり前から出てもらいたいなと思ってたことがあったんですよ。
はい。ありがとうございます。
ただ、実におつながりがなかった。唯一の、
なかったです。
唯一の共通点がドワークだった。
ドワーク。
そう。私の名前は知ってました？ちなみに。
ああ、はい。以前からたびたび。
ああ、そうです。
お名前を聞いてました。はい。
ありがたいな。まあ、ね、これはね、正直、今日お迎えするにあたっては、このチャンスを逃すまいっていつも私のコンセプトに思ってるんですけど、これがですね、まあ、やっぱりドラゴンクエスト10オンラインっていうのは、ここ最近そのソロプレイとか、ガチとかエンジョイとかみたいな話もしてるんですけどね、やっぱりオンラインゲームだということが、やっぱ大事なんだなって思い知らされた感じだったんですね。で、っていうのは、実は、カエルさんから、実は、ここ2ヶ月、3ヶ月ぐらいでフォローいただいたと思うんですけど、
はい。
きっかけがですね、高崎さんが出た時なんですよね。
そうですね。高崎先生の、はい。
で、高崎さんの漫画にもほら、カエルさん登場されたりとか、そういう話題も出たりとかっていうのがあるもので、
そうですね。
それをきっかけに聞いていただいた、で、加えてフォローいただいたっていうところが、すごく多かったんですよね。
ええ、ありがとうございます。
リツイートも散々いただきましたしね。いや、嬉しかったですわ。
ありがとうございます。
ようやくなんかカエルさんとなんかこう、結びついたのかなと思って。
ええ。
ありがたいなと思ってます。
うん。ありがとうございます。
で、まぁ、ちょっと実はこれ、後ほどエンディングでもまたご紹介いただくんですが、その後ちょっとカエルさんが直接のご依頼もあったもんで、
あ、はい。
で、そのついでに、代わりじゃねえけど出てくれねえかって話をしたんですよ。まあ、というか、先に、まあ、カエルさんがドアラジに出たいってはっきり言われたんで。
まあ、言いましたね、
ね、
はい。
あれがなんか、
言いましたね。
俺が言う前に言われたと、ちょっと俺、実は悔しかったんですけどね。もう順番をこちらは考えておったところだったんですけど。全部一足飛びで、ことが進みましたので、逆にありがたかったです。
はい。いや、とんでもないです。
はい。というわけで、今日はちょっとカエルーさんをお迎えして、そして、まあ、ドアラジではおなじみ、ソレトさん、
はい、
実に、本職がカメラを使うご商売ですからね。
はい。
ということなので、そちらのからの目線を含めて、ちょっと実際のカメラ、デジタルカメラと、このドラゴンクエスト10におけるカメラの使い方の違い、もしくは同じだったらどうなのかっていうところなんかも喋れればいいかなと思っておりますので、ぜひ、はい、 今日はね、さっきカエルさんから言われたように、このカメラってみんなうまく撮るけど、どうやって撮ってんのかね、みたいなことが、ちょっとでもなんか向上したら、この、何でしたっけ、ハッシュタグ、アストルティア写真
愛好家。愛好家。
そんなありましたよね。うん、ああいったものでもよくね、取り上げられるような写真ってどうやって撮るのかね、なんて興味持っていただけたらいいかなと思いますので。まずは、うん、カエルさん、ソルトさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
本編でございます。
はい。
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 早速、ちょっと今回の、バージョン 4.2 で、大幅変更されたバーのこのカメラ機能のバージョンアップ、
うん
う
ん、
はい、
まずこちらについてちょっと喋ってみたいなと思ってるんですけど、
はい、
まずカエルさん、このはい、いわゆる DQ10TV ないし、まあ各まとめ関係の攻略サイトとかですね、
はい、
などでもうご覧になられたかと思うんですけど、初めてこれ見たときどうでした？
これは、もう一気に新天地に踏み入れたかのような、もう全然未知の世界が広がっちゃったんで、ちょっと個人的には、もうどうなるのかなっていうような衝撃を受けましたね。もうこのフォーカスとフィルターで一気に表現の幅が広がったんで、
うん、
もうなんか、うまくついていけるのかなっていうような心配がもう逆にあります。
まあ、フォーカスとフィルターってこれまあ二つ、最近のデジタルカメラにもよく使われてる機能じゃないですか。
はい。
で、まあ私なんかね、素人ですわ。なので、これ、はい、めんどくさそうなもん突っ込まれると、ちょっと使いづらいんじゃないかなとかって思ったりもするんですけど。
はいはいはいはい。同じですよ。
うん、
私も同じですよ。若干。
でも、
まあ、でもなんか、はい。結構便利っちゃ便利かもしれない。なんかフォーカスとかは画面に奥行きとかが、うん、出るような機能を持ってるみたいなんで、
まあ、まあ、
より撮りたいものを際立たせる的な。
うん、フォーカスっていう、まあ、機能、まあ、よく、なんですか、俺の素人目な感じでは、その何、一眼とかでやると、手前側にピント合わせて、手前の被写体を少しくっきりにして、奥はボケボケってなってると、この、はい、いわゆるメインで持ってきてるのが、こう、綺麗に見えるよ、みたいな感じに撮るわけじゃないですか。
はいはい。
この辺なんかは、今までができないじゃないですか。今まではできないわけでしょ？
はい。
この辺が、次のその、フォトコンテストとかで、より人目に触れるような写真を撮るとなると、いろいろ使われ方が変わるかね、と思ってるん
ですね。そうですね。もう、なんかまあ、使い方とか結構難しいと思うんですけど、これで一気に、いろんな表現の幅が、どんどん広がってくんじゃないかと、思いますけども。こういうのってソレトさんとかってどうなんですかね。
はい。
結構ゲームの中でこれって使ってたりします？フォーカスとか。
いっぱい触ってみました。
お。
お。
で、フォーカスまあ皆さん近くと遠くとマニュアルとあって、
はい。
これはかなり悩ましいかと思うんですけど。
これ、いわゆる近くと遠くっていうのは、まあ変な話、オートのフォーカスなわけでしょ？
いや、オートとは違う。
違うんですか？
はい。その、オートっていうのは、うん、自分に合うのがオートというふうな受け取り方の方がいいかと思います。と、近く遠くは、自分いなくてもそっちに合わせるんで。
ははは
は。はい。なんで画面のどこにピント合ってるかって、このフォーカスいじくった時に皆さん結構迷うんじゃないかなと、
はあ、
今これは自分にピント合ってるんだろうか、
うん、
一つ手前なんじゃないか、一つ奥なんじゃないかっていう風にもしかしたら迷うかなと思って、簡単な ピントがどこに合ってるか分かるっていう確認方法を見つけました。
へ
え。それはですね、地面です。
地面。
地面、模様がある地面が、シャキッとしてるところがピンと合ってるところです。そこに立てばピンと合います。自分に合ってることになります。
なるほど。
はい。ちなみに、まあ、1が手前で4が奥なんですけど、4はほぼ自分はいけないくらいのところですね。
ああ、はいはいはい。
3も、3もいけないんじゃないかな。自力ではもしかしたら。離れられない。カメラからそんなに離れられないっていう。
はいはいはい。
なんで、ほとんど1とか2。
なるほど。あ、本当だ、はい。移動してるとこれ、手前に来るとボケるし、その2の位置に立てばはっきりする。
今いじってみて見てるんですか？
やってますね、はい。
さすがだな。
ええ。まあ、ピントを動かしつつ、その時にこのぼかしだっけ？ぼかしの、はいはいはい、強弱最大にしてやってみると、どこにピントが来てるかっていうのがすごくわかりやすいんで。
そうですね。
はい。
あ、でもやっぱり1と2だけですね。3まではやっぱいけない感じですね。
うん、そうですね。なんで背景に合わせたいときは3。
はぁ、
なんですね。
早速、ソレドさんが呼んだ甲斐があったな、今日。
いや、もう。勉強になります。ありがとうございます。
ええー。で、まあ、3もいけないってことなんですけども。1は本当にピントアウトのとこが狭いですよね。手前は本当に狭い。ど真ん前まで来ない
と。かなり近寄らないと。
2は結構広いです。ちょっとだけ後ろに行っても、ちょっとだけ前に行っても、2はピント合います。
うん。
なんで1はピント合わせるのは難しいと思いますね。
へぇ
ー。これが、まあ、ピントを合わせるという機能の謎ですね。謎っていうか、なんだろう。
そうですね。コツっていうか、本当に地面。
はい。
立ち位置ですね。
はい。
あ、これは便利だ。
で、試してないんですけど、これ、ゲームなんで、ドローンみたいにめっちゃ上にカメラ持っていけるじゃないですか。
はいはい。
はいはい。
その、上から下のピントっていうのはまだ確認してないんです。
あー、縦の距離か。
はい。こうカメラをずーっと上に持ち上げて、下を向いたときに、ピントが、結局は前から後ろまでの距離なのか、それともちゃんとカメラからの距離でピント合わせてるのかだけは、まだちょっと確認してませんでした。そうすると、上からでも手前のだけに合わせて、地面がボケるっていうのが可能かもしれない。2階にピント合わせて1階ポケスとかできない。
これ俯瞰にしても地面ですね、多分。
あ、そうっすか。
俯瞰にしてピントを2にして手前に来るとボケますね。
あ、そうっすか。
キャラが、うん、なのでこれ縦の距離じゃなくて立ち位置で決まってますね。横の距離ですね。
あ、そこじゃあ改善してもらっても面白いかもしれない。
そうそう。ああ、いやでもこれラジオ聞いてる人わかんない。
あ、ぜひ聞きながらいじってみていただければですね。カエルさんみたいにね。あ、はいはいはいはい。いやーでもね、なるほど。あ、これなんですかね、このやっぱり写真の撮り方っていうか、例えばこの後例えば繰り広げられるような、この、また例によって、コンテスト系の、写真コンテスト系のイベントあるじゃないですか。
はい。
こういったものとかも、やっぱこういうのの使われ方がうまく作用してくるんでしょうね。
うん。そうですね。この間ツイッターでちょっと流れてきた写真とか見たんですけど、なんかプクレット村を、なんか若干、高い位置から見下ろす感じで撮ってる写真があって、なんかそのフォーカスをなんかうまく使ってて、なんか画面の上の方だけぼやけてる感じにして、画面下半分がなんかはっきり、くっきり撮ってるような 感じになってて、それがなんかジオラマ風に見えるんですよ。
ほー、うん。
で、なんかまあ、そういうのがツイッターとかに流れてきて、あ、なんか、着眼点がすごいんだと。なんか、すごい、なんか、そういう面白いネタとかがもうすでに、一部、なんか、出来上がってる人とかもいるんですよね。
毎日写真使って、いや、まあ、いいとこね、自分のその、カメラの使い方なんていうのは、まあ、プレイヤーイベント行った時に、まあ、みんなで撮ろうぜってね、うん、集合した時の撮る程度のもんで、
はいはい、
やっぱ、こう、各地に行って撮りましょうとか、っていうことはあまりこう、したことがないわけですよ。その時にね、やっぱ、やっぱ、いつでも撮ってる方、みたいな方っていうのは、やっぱり、いつ何時でもこうカメラを構える。まさにソレトさんって、お仕事的にカメラを構える仕事じゃないですか。
はい。
そういうところをこう、瞬間を切り取ったりするじゃないですか。
うんうん。
うん。そういうことを多分、日常的にしてるんかなと思うと、結構すごいなと思うんですよね。
うん。そうですね。
うん。ねえ。
まあ、ドラクエではね、特に結構、そういう面白そうな瞬間とか、常時狙ってる感じなんで。うん、多分、やっぱ冒険とかしてても、
はい、
他の人と見てるとこ違うと思いますよ。写真家の人だと。
こんな表情をしたとか。
そうそうそう。こういう動きがあるんだとか、あと特に自分以外の種族って、仕草とか、意外と自分以外の種族の仕草ってあんまりわかんないところがあるんで。
はいはいはい、
あ、こんな動きあるんだとか。あと、やっぱり普通にダンジョンとか進んでても、あ、この風景綺麗だから覚えておこうかなっていうのは、多々ありますね。
なるほどね。なるほどね。まぁ、ちょっと話取れましたけど、もう一個ちょっとこのバージョンアップ、
はい、
絡んでいくと、フィルター。
うん。
はい。
うん。まぁ、まあ、最近よく、ツイッターなんかで流れてくる写真では、やっぱ、モノクロ。
うん。
影のように撮れるやつね。
あ、シルエット。
シルエット。うん。
はい。
うん、これが結構多いのも多いでしょうし。
ね、シルエットね。
うん。
はい。
あれ、これは、いらん情報を殺してるんで、
うん。
見せたいものが映えるんですよね。
あと
余計なとこに目がいかないようになるんで、
うん
うん、
やっぱプロの着眼点は違いますね。コメントが。もうこれは普通に撮ってて楽しいぐらいの感想しか出せないんですけど。
ボケもフォーカスのボケもやっぱり自分がここに目がいってほしいっていうところに合わせるようになるんで、他は情報としてはあっても目いかなくてもいいからぼかしちゃえみたいな感じにも使えるんで、
うん
うん、
なるほど、
うん、
なんだカエルさんもこの間やったあれすごい俺の的にもヒットしたやつなんですけど、狼ですよ。
あ、はい、狼の、
うん、ヤマタノオロチかな、
はいはい、
ヒドラかもしれませんけどあれはを相手にして、あれは、狼アタックをしたんですか、あれ。
あ、狼回しですね、傘。
シグサの方か。
そうです。
なるほど、なるほど。あれ、シグサ。レンジャーの必殺技使ったんじゃないんですね。
あ、違います、違います。
はぁ、てっきり俺、飛びかかり方ってそうなのかなと思ったんですけど。
あれは、割と最近、追加されたシグサで、狼回しってあるじゃないですか。傘ね。
はいはい。
あれを、出して、画面を目いっぱい上まで上げるんですよ。なんだっけ。カメラの設定じゃなくて、メニューの設定で、キャラ設定とかシステム設定みたいになるじゃないですか。
はい。
システム設定とかで、画面視点変更っていうので、視点の高さの変更ができるんですよ。
ああ、キャラ、種族元に。
ちょっと待って。写真を撮るためにそこの設定までいじるんですね。
いじりますよ。当たり前ですよ。アングル変わりますから。
ああ、すげえな。
加盟指定設定、あ、これね。
で、あの、通常視点の高さを最高、一番高くして、
うん、
傘回しの狼を出すと、
うん、
ちょうど、あの、傘を画面外に出す、あの、画面の外に出せるんですよ。
はい、
だから、狼だけ写真の枠に収められる。で、視点の高さが低い状態で撮ろうとすると、どうしてもあの、傘のシルエットが入っちゃうんですよ。
はぁ、
だから、
ね、
ええ。まあ、そういうところも若干、あの、考えながら撮ってますね。
この、ヒドラがグレーなのは、これは遠くにいるってことですか？これ
そうですね。あの、若干距離取って、うん、あの、高さじゃない、と、あの、大きさの比率みたいのを若干考えて。
へぇー、ね。なるほど。
撮ってますね。
いや、これやっぱり使い方なんだなと思いますね。こういうの、フィルターですね。あと何でしたっけ、あとはセピア、
はいはい。
まあ、セピアは、なんか、昔話の、昔こんなのがありましたみたいな感じで使うんでしょみたいな、もう素人目なんですけど。
はい。
うん。それ以外思いつかないっていうね。貧弱な発想なんだけど。
うん、まあ、なんかあの、あと、まあツイッターの話ばっかで申し訳ないんですけど、ツイッターではなんかあの、昔の姿のアルバムみたいなテーマで、
うん、
なんか、写真1枚を小回りして、なんか、あの、家具とかで枠を作って、小回りにして、なんか古いアルバムみたいなのを再現してるのとかありましたね。
見ました、見ました。
すごいなぁ。
いや、なんか発想が。
ね、1枚で組写真みたいにしてるのね。
そうそうそう、そう、すごいんですよ。うん、
すごい、あれ。
すごいですね。
そこら中に天才いますね。
いる。
まあ、俺から言わせると、あんたが言うなって感じなんですけど。いやいや、でもすごいもんですね、やっぱね。あと何ですかね、もう一個あの、インスタントってやつ？
はい。
インスタント。
俺、これの使い方わかんないんですけど。
これは、あの、通常あの、パソコン版だと、
うん、
あの、コンフィグっていうところから、
うん、
あの、画面の明るさを設定変えられるんですよ。
はは。
で、あの、スイッチ版だと、多分あの、そのコンフィグがないから、明るさの設定とかできないんで、多分そういう、あの、まあ、配慮っていうと、あれかもしれないですけど、一応スイッチ版とかでも明るくできますよっていう感じで入れたっていうのもあるんじゃないかなとは思うんですけど。
なるほどね。
まあ、でも普通に、あの、いろいろ、可愛い感じで撮れるようにはなるんで。
うん。明るいしね。かなりこう、ハイキーな写真になります。
インスタントって名前ついてるぐらいなんで、あの、なんですか、あの、チェキとか、ああいうので撮ったみたいな感じ。インスタントカメラみたいな。ポラロイドで撮
った。うん。それを雰囲気としては、うん。キンっていう感じ。
なるほど。なるほどね。そうかそうか。まあ、これいろいろ使い方があるなぁと思いますね。
いいっすか？
はい。
その、フォーカスやら何やらの、が増えたのの前に、セルフタイマーとか、目つむりとかっていうのも今回、増えたんですか？
はいはい、
前からっすか？あったの？
いや、ないです。あ、ね、違う。フォーカスとフィルターは最新なんですけど、
はい。
あの、写真のアップデートってバージョン4に入ってから、
はい。
2回あったんですよ、アップデートは。
うん、
うんうん。で、あの、最初のアップデートで目つぶりとセルフタイマー、
うんうん。
で、今回のアップデートで写真サイズ、フォーカス、フィルターが追加ですね。
こっち向いても前にじゃあついたんですかね。
こっち向いてはかなり前につきましたよ。バージョン3でしたか。
そうですね。3か2。2ぐ、
2かもしれない。
2ぐらいってあったかもしれないですね。
うん、
でもこっち向いてって前自分しか見なかったような気がするんですけど。今、周りの。
はいはい。あ、そっか。でも確か、実装当初からだったような気はするな。コンピューターとかもこっち向いてくれるってことですよね。
NPC とかでしょ？
そうそう。
そうそうそう。
ではなく。
プレイヤーは向いてくれないんですかね？未だに、やっぱり。
あ、他のプレイヤー？
はい。
他のプレイヤーは向いてくれないですね。
さすがにそれは。
それ。
だって、あれですもんね。何でしたっけ？例えば、周りを撮らないでっていう NPC だけ撮るっていうのは、例えば、流浪のなんとか、ホステイルとか、あれが出た時に、周り当然ごちゃつくじゃないですか。 うん、でしかもこっち向いてちょうだいねっていうので、あのツーショットの写真を撮るために周りを消して、周りのプレイヤーを消して NPC だけ残して自分と撮るみたいなことができるようになったっていうのが確かきっかけだったような気がするんで、
ああそうだった、
うん、そうだ
ね、
そんな気がしましたね、確か、うん、
はいはいはい、
のでもう徐々に徐々にこう手入れられてるんですよね、これって、
うん、
ありがたいことですよ本当に。
写真撮ってる人らあるよね。
セルフタイマー今日初めて使ったんですけど面白い。セルフタイマーのすごいね、動きがある写真がめっちゃ撮れる。
あーでもこれ個人的にはあんまり使ってないんですよ。っていうのは、はい、あのね、写真撮るときに、あの、撮れない、
うん、
なんだろう。撮れない写真っていうのがいくつかあるんです。例えば、あの、ルーラーストーンを使ってるときって、
うん、
あの、メニュー画面からアイテム使ってるから、写真開けないんですよ。うん、
はい、はい。
で、だから、まあ、あの、最初セルフタイマーが実装されますよって言われたときに、あ、じゃあこれ3秒後に撮影だから、
うん、
起動して、
ルーラーストーン使えば、
使えば、うん、あの、ルーラーストーンのとき撮れるのかなって思ったんですけど、
うん、
あの、ダメなんですよ。起動してから写真モードキャンセルすると、あの、セルフタイマーもキャンセルされるんで、結局撮れないんですよ。で、あの、まあ、確かに、あの、セルフタイマーあるといろんな動きの写真を撮れるんですけど、
うん、
ある程度、その写真撮り慣れてる人からすると、
うん、
素で撮れるんですよ。
ああ。
多分。
なるほどね。
だま、あの、まあ、よっぽどあの、まあ、もしかすると戦闘、バトルフォトか。バトルフォトとかだと、うん、あの、技の出どころに合わせられるから。
あ、何秒後に発動できるようにっていう風な感じで出せばってことですか、
うん、
なるほど。
そうですね。だからそういう部分では使い勝手がいいかもしれないですけど、まあ、通常は、まあ、使いにくいかなっていうようなイメージはあります。
いや、でもセルフタイマーにはちょっと可能性を感じたな。
前からね、あの、このセルフタイマーというか、あの、うん、プレイヤーイベントとか行くと、全員集合写真撮るときに、主催者さんとかが慣れてる人が、カウントダウンするじゃん。3、2、1、パシャッとかさ、
うんうん、
やるじゃないですか。あれを全員に通知できる何かができるといいんですけどね。
ああ。
今撮ったよっていうのがね。
うん。動くやついますからね。もう現実でも。超大変なの、超大変。これは目つむり機能とかめっちゃ欲しい。全員、全員目向いて欲しい、本当に。なんで目つぶってんのっていっぱいありますよ。
ありますよね。
そう。
いや、でもこの目つぶり機能はやっぱり嬉しい。はい、嬉しいですね。あの、やっぱどうしてもあの集合写真とか撮ってると、ね、うん、やっぱり目つぶっちゃう子がいるから。
そうなんですよ。
これはかなり便利。
今ちょっとこういったその何機能の話になってきましたけども、
はい、
このまあカエルーさんはこう自分がいつでも撮ってる写真、ゲーム内での写真の話、
はい、
ソリトさんは、
はい、
あの、まあお仕事でも当然、あと市販で売ってるデジタルカメラにもこういう機能ついてんだけど、これってドラクエで実装できないかねとかっていうような、何かこう、
はい、
お二人こうこれが欲しいよねみたいな、あったらいいな機能的なものってなんかないですか？
あったらいいな。
ああ。
うん。あったらいいなは、まあさっき言ってたオートフォーカス。
ドラクエの中で。
ドラクエの中に。
うん。
自分がいるとこにあって、うん、他がボケるっていう風に、いうボタンがあってもいいんじゃないかっていう、項目があっても、近く、遠く、自分に合わせるとか。
うん、
はいはい。ね、あってもいいんじゃないか。あとは、フィルターをつけるのはいいんですけど、
うん、
これ、撮った後に、
うん、
いわゆるレタッチ、
うん。
うん。この、冒険者のページとかで、できたらいいんじゃないかなって。それで撮っちゃうと、それでしか残んないんで。
そうなりますよね。
ああ、これ、 シルエットで撮ったけど、そのまんまのも欲しいわとか、逆にシルエット、これ、逆、あの、モノクロで撮ったけど、シルエットの方がずっとよく見えるわっていうのが、結構あると思うんで、後から、まあ、レタッチですね。
あ、なるほどね、う
ん。この辺があってもいいんじゃないかなと。
ああ、それは確かに便利だ。便利ですね、
うんうん。ゲーム内でとは言わないが、広場でとかね。
うん、そうです。
あ、もしくは、うん、あの、便利ツールとか。
うん、うん。あ、
最近何でしたっけ、あの、デジタルカメラも、
うん、
あの、撮って、後から、
う
ん、
そうです、そうです。
後から、あの、ピントをここに合わせるみたいなのもできるようになってきてるんでしょ。
ピントは無理かな。
いや、何か、いや、何かで見たんですよ、これ。
それは相当な特殊なカメラだね。ピントを後から合わせるっていうのは。
だって何かで見ましたよ、これ。これ、
あの、それは。
しかも、画面のマウスでクリックしただけで、手前側にピント合うとか。置く。
それ、多分疑似ピントだよ、と思う。
でも、まあ、ドラクエだったらそれでもいいんじゃないの？
うん、ドラクエだったらそれ、うん、いいと思う。
ね。
うん。
それこそタッチパネルが使える、やっぱスマホですよね。
スマホのアプリで、はあるんよ。有名なスノー。
あ、あれなんかはそうなんですか？
うん、あれは、一眼レフ風にぼかせるとかっていうような機能がついてるんで、
ええ。
あれは多分撮った後か、撮ってる最中に。どこぼかすっていうのが。撮った後はできないかな、あれも。
まあでも、あれですよ。やっぱりそのまま保存して、ツイッターに上げるとかって考えると、便利ツールにその機能が入るといいんじゃないですかね。うん、ね、運営さん。カエルさん。
あとはまあ、ね、カエルさんどうぞ。はい。
どうですか、なんか。はい、こんなの
が。あ、欲しい機能ですか。
うん。はい。
まあ、常々思ってるのは、モンスター非表示機能です
か、ね。ああ。
戦闘中に写真撮るときとかに、
うん、
こう特技とかのなんか瞬間、呪文の瞬間とか撮るときに、
はい、
ここだっていうときに、モンスターに塞がれたりするんですよ。だから、まあ、一応、モンスター非表示機能があればいいなって思ってるのと、
うん、
で、あと、これ実装するには難しいかもしれないんですけど、エフェクトのみ表示してほしいっていうのがあって、
うん、
で、まあ、どういうことかっていうと、
うん、
例えば自分のキャラでなんか仕草してポーズ取るじゃないですか。
はいはい。
で、そのポーズに、他の、フレンドに、お払いとかかけてもらうと、こう、キラキラしたエフェクトが出るじゃないですか。
はいはいはい。
で、エフェクトも写真撮れるんですけど、
うん、
アスコン、まあ、アストルティアコンテストだと、画面内に一人しか映っちゃいけないんですよ。
うん、はいはいはい。
自キャラのみ。
はい。
で、そういうエフェクト、他人に魔法をかけてもらう、お払いとか、ホイミとかのエフェクトをかけてもらうときに、画面外に立ってもらわなきゃいけないんですよ。
う
ん、
そうですよね。そうなりますね。うん、はい。
で、まあそうなると、実は方向、魔法を飛ばす方向とかが限られてくるんで、
うん。
画面外に立つとなると、
うん、
画面外右からホイミが飛んできてるか、左から飛んできてるかとかになってくるんで、
うん、
キャラだけ非表示にして、エフェクトだけ、
うん。
表示できるモードっていうのを作ってもらえるとありがたいなと。
はぁ。うん、それってできないかね、うん、でき
ないできないんですよ。うん、今は、なんだろう、フレンド非表示とかにすると、
うん、
その魔法をかけてくれる友達のエフェクトごと、うん、
なるほど。
うん、だから、それがあると、まあ、魔法だけじゃないですよ。いわゆるスポットライトとかあるじゃないですか。
仕草の中
に。そう。仕草によるエフェクトも消えちゃうんですよ。
うん、
今は、
うん、
エフェクトごと。
一緒に写真協力をしている人を消そうと思うと、そちらごと消えちゃうと。
消えちゃう。から、まあ、できれば、
なるほど。うん、
まあ、多分仕草のエフェクトのみ表示っていうのは難しいと思うんで、せめて魔法、魔法、特にお払いとか、そこら辺を、うん。エフェクトのみ表示してほしいなっていうのはありますね。
へえ、それは 考えもつかねえわ。なるほどね。
結構ね、使うんですよ。
ああ。当然ね、どなたか協力者がいて写真撮ってるんだろうなっていうのは、まあ、それは容易にこう、はいはい、想像できるんですけど、
はい。
そういうふうに、例えば、何、いわゆる、その、撮ってる画角外のところからやってたりするんでしょうけど、
はい、
届く届かないとか、なるほど、そういうことまで考えて、そうすると、
だから
本当は真ん中にキャラクター持ってきたいんだけど、どうしても右か左かに寄せるとかっていう形にせざるを得なくなってしまうってことですよね、そうなると。
そうですね。なったり。あと花火とか。
うんうんうん。
花火とかも火花だけ映したいなっていう時に、まあ画面外に立ってもらうとかなり偏っちゃう位置になるんで。
なるほどね。
まあそういうのあれば便利かな。まあだから個人的に今、そういう、さっき言ったモンスター非表示と、
うん、
エフェクトのみ表示っていうのが欲しいかなって思ってますね。
ぜひこれ実装されたら、これ多分ドガラチ聞いたんちゃうかなと思ったよ。
いや、でも多分まあ難しい部分もいろいろあると思うんで、システム的に。
的なね。はい、青山さんがダメだって言ったらダメなんでしょうし。技術的な部分だね。あ、なるほど。
この間の生放送見ました？
見ました、見ました。
あれで、青山さんの、何でしたっけ、物理演算の話？
はい。
って覚えてます？揺らせる部分が限られてるっていう。あれで、やっと裾が、装備の、上装備の裾が、下装備になんかと、インしちゃう、入っちゃうっていうのが、あれが、あれでなんか初めて謎が解けましたよ。
謎が解けたし、青山さんが言うと仕方がないわねって思いますよね、やっぱね。
ね。もうあれはね、前々からドレア好きな友達が、なんでこれ裾出ないんだよって
、
嘆いてたことなんで。
実は前回の、でも青山さんのコーナー取り上げたとこなんですけど、はい、じゃあ髪が揺れない俺は大丈夫かって言ったらダメらしいですよね。キャラクターは揺れる部分を、髪型を含め2カ所のみって話なんですね。うん、ね。
でも、いや、それにしたってその限られた制約の中でよくスタッフさん頑張って作ってますよね。
それの、でもこのカメラ機能のやっぱり拡張なんで、そこの最たるもののね、だって、ゲームのさ、本編には、関わらないわけじゃないですか。
うん。
やっぱり、どうしても、当然いじるところっていうとバトルの部分とか、そこが当然優先になると思うんですよ。でも、しっかりこういう風に、これで遊んでるって人を見、やっぱり見定めて、その人たちが喜ぶバージョンアップをしてくるっていうのは、やっぱり、これはすごいことなんだと思いますよ、やっぱ。
もう、はい。ありがたいし、もう、頑張ってくれてるなっていうのがすごい伝わってきますよね。
しかもです
よ。
しかも、バージョン4ですからね、これ。ね、もっと要求が多分もっと早くにもあったと思うんですけど、やっぱ、うん、バージョン4でもここの、やっぱ、フォト機能をいじってくるっていうのは、なかなかやっぱり、ここら辺で遊んでほしいねっていう、まさに、ここのエンジョイをしてほしいねっていうところなんだなと思いますね。
そうですね。
もう一点だけいいですか？もう一点だけ。
はい、どうぞ。
多分カエルさんも、うわ、それ欲しいわって言ってくれるんじゃないかな。なんていうんですかね。斜め撮り。
斜め撮り。
今、正中っていうか、正しい真横と正しいまっすぐの、まっすぐにしか撮れないでしょ？
はい、はい。
それを、まあ自分が首をかしげるような感じでこう、斜めに、フレームを斜めに。
つまりカメラを斜めに構えながら撮るってこと、はい、
世界、世界を斜めにして。
画面全体を45度ずらすみたいな感じです
ね。45、まあ、角度を選べて、20度とか30度とか。
あ、超欲しい。逆さになってる状態とか撮れるわけだ。
まあ、
角度変えることはそういうことですよね。
はい、ええ。
なるほど。
ちょっと、ただ3人並んでる写真でもちょっと斜めにするだけですっげえおしゃれに映るんですよ。
はいはいはいはい。 斜めって。それは盲点だ。はいはい。
斜めって、簡単じゃないのかな。大変でしょうね。斜め入ったらいいですね。
いいっすね。それは欲しい。だって、ね、それあると、オーガとか、写真有利になってきますよ、多分。
写真って、まあ、横がいっぱいですけど、回転させることができれば、斜めが横が最大にできるんで。
そうそうそうそう。
ええ。すごくこう、広がりが、もっとって、表せるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、前々からちょっと思ってるのは、写真撮るときに割とドワーフって優遇されてるなって思う部分がある、あって、いや、っていうのは、比率っていうんですかね、身長と画面の枠が割と、なんか
合ってる
んですよ。
はぁ
全身が綺麗に収まるんですよ、ドワーフは。で、大きく撮れる。で、例えば、プクリポだと、ちっちゃいじゃないですか。
はい。
だから、余白が多くなっちゃうんですよ。キャラクター以外の背景。だから、コンテストとかの写真を見ると、プクリポの人って背景を埋める努力をしてるんですよ、割と。
はいはいはいはいはい。
うん、
で、まあ、どちらかというと、ハウジング系の、写真が上位に来るんですけど、まあ、そんな中でも、うん、まあ、ちょっと話それちゃいますけど、この間のプリンスコンテストか。
はい。
で、もやしさんっていう人が、うん、プクプリンス撮ったんですけど、
はい、
その人は、思いっきりプクリポに寄って、画面大きく寄って、うまく撮ってるんですよ。他のプクリポの写真って大体背景を埋めることでキャラクターちっちゃくなっちゃ、比率的にキャラクターがちっちゃく写っちゃってるんですけど、
はい、
もやしさんはキャラクター大きく撮って、綺麗に見せてるから、ちょっとね、レベルが違うって言うとちょっと失礼かもしれないですけど、ちょっと次元が違う撮り方してる。で、オーガだと、
うん、
オーガは大きすぎるから逆に。
引きになりますよね。
そう、引きになる。引きになるから、やっぱり背景埋めないといけないんですよ。
ある種、そういうことなのか。
そう。だから、割と、ドワーフは身長が美味しい。っていう部分はありますね。
なるほど。
あと、ま、仕草的にもなんか、ドワーは美味しいって言われてますよね。いい仕草多いんですよね。
そうそう。カメラ機能と違うんですけど、
はい。
ちょっと聞いてみたかった。今回、ショップに、
うん。
家具に、角割りが出ましたよね。
もうね、あれ、うん、もう話そうと思ってましたよ。
うん。
もう革命的ですよ。
あれ、カエルさんみたいな人らが、あれでしょ？全種セットで買う形でしょ、はい、もうほとんど。
もう買いましたよ。買いましたけど。だってもうあれ買わざるを得ないような。いや、あくまで写真税であって、うん、ハウジング税ではないんですよ。
そうなんですね、確かに。
そう、
うん。
だから、ハウジングってあんまり触ってなくて、今まで。
うんうんうん、
で、だいたい写真撮るときってフィールド使って撮ってることが多かったんですけど、
はい、
今回かき割りと天井のせいで、
うちで撮るという選択肢が。
そう、増えた上に、天井の存在って、
はい、
天候を考えなくて済むから。
なるほど、なるほど。
そう、もうね、
やばい。行ったのに天気待ちみたいなのがあるわけですね、やっぱ。
あります、あります。本当に。夜しか撮れないような写真だったり、昼しか撮れない写真。あと、そういう時に限って曇ったり、雨が降ったり。
今、ちなみにショップの、ショップの見てますけど、
はい、
この書き方がいやらしいのね、セット価格が5200円をピッて切ってやって2400円。
あれ、
すごい。
えぐいよ。えぐい、売り方がえげつない。売り方がえげつないです。いや、でも本当にこれは、写真家の人たちにとっては本当に革命的で、いつでも、もう本当に外の風景をいつでも撮れるっていうのは大きいですね。朝、昼、夜、
ね。
時間考えずに何回でもシャッター切れる。
で、さらには、この後もこの手のものは出るということですよね。
そうですね。この間もなんか あれですよね、庭具で雨降らせるのとかありましたよね。
はい。
なんか、雨降らせるようになる庭具が出るとか言ってたんで。
これ面白いね、お家用風景撮影って。これ完全にスタジオだよね。
もう、
写真館のスタジオだよね、これ。これ面白いね。
すごい、綺麗で。
うん。
しかもフリーパスアイテムということは、これ、敷き詰めることもできるってことですよね。
そうですね。
あ
できます。
あ例えばその、ラグセットってやつ、道のやつとかを道の通りに作ってるのもできるってことですもんね。
そうですね。
ああ、これいっぱい出んじゃない？ウユニ塩湖とかさ。ね、地面がさ、鏡みたいに反射するやつとかさ。
あそこの、あれですか？アラハギーロンとこの、
鏡みたいな感じの。そうそうそう。
ああ、鏡みたいに。
うんうん。
映ったりとか。あと、うん、まあ、個人的にできるのか分かんないですけど、水が欲しいですね。こうなってくると。
なるほど。
魔法の迷宮で、ウェディの種族のダンジョンに行くと水が流れてるじゃないですか。
はいはい
はい、はいはいはい。
で、足首ぐらいまでの水だったり、腰ぐらいの水までだったりはしますけど、ああいう感じで、室内を水で埋めてみたいですね。
ああ。
なるほどね。いやいろいろ話は広がりますね。
リアルジオラマだね。
うん、そうなんですよね。
そっかそっか。いやいや、これはね、多分ね、カエルさんきっかけで聞いていただく方も出るんで、この回。そうすると、そういう方たちから、いや、俺もこれ思ってた、もしくは、俺はこれが欲しいとか言ってくるんじゃないですかね。これちょっと楽しみですわ。意外と反応がね。
うん、そうですね。
はい。
まあ、そういうのが、反映されてくると。
ね、と思います。ね、実際あれですからね、座談会スペシャルをお送りしましたけど、もうちで。
はい。
その時もあるんですけど、あれはね、ある種、実は運営さんに聞いていただくために、ありました。
ああ。
うん。で、実際、運営さんでも、ドアラジ定期的に聞いていただくって方はいらっしゃるようです。
ああ。
ので、
そうなんですか。
届けばいいなと。はいいうところですね。はい、こういう話がね。はい。はい。
ドワラジ。
さて、まあいろいろ話は派生してってますが、カエルさんが撮った写真についてやっぱまず喋ってみたいなと思ってるんですよ。
ああ、はい。
うん。どうしようかね。いろいろツイッターでも広場でも見れるんですけど、まあ代表的なとこまずちょっと喋ってみようかなと思うんですけど、
はい。
ドアラジでもですね、かつて実は取り上げさせていただいた写真会がありましたよね。はい、で、そちらにかつてその綾猫さんが登場いただいた回だったんですが、
はい。
第3回のアストルティアプリンセスコンテスト、
はいはい。
こちらの種族賞、ドアチャッカプリンセスをカエルさんが受賞されている。
そうですね。はい。
うん、いうことで、今ちょうど、写真を見ながらおしゃべりさせてもらったのが、
はい、
輝く日々をカエルは歌う。というタイトルになります。
はい。
うん、
はい、
いやもうしょうもないコメントで確かあの時お送りしたんですが。
うん。はい。はいとか言っちゃって。もうね、はい、聞きましたよ。はい。いや、すごいな。すごいな、しか言われてなくて、ね。何がすごいのかをちょっとお話、
そう、
ま、今日、ここぞとばかりに聞こうかと思ってますけど。
まず、これ、やっぱどうやって撮ったかですよね。
これは、まず一番最初に見せたかったのは、
はい。
これ、傘持った時の通常立ちなんですよ。仕草とかなしの通常立ちで、
うんうん、
でも顔が笑ってるじゃないですか。
ね、うん、
で、これは以前ちょっと、ツイッターの方で動画とかで上げた、表情だけ変える、裏技みたいのがあって、その小技を使った写真なんですよ。
スティック弾くってやつですか？
そうです、そうです。
ほうほう。うん、
仕草を出した状態で、表情が変わった時に、移動スティックを弾いて、その瞬間に写真を撮ると、通常立ちで表情だけ変わった写真が撮れるっていう小技があって、で、これは、傘を持った状態で、 笑ってる写真にしたっていうものですね。
ほう。
でむしろ通常立ちで表情変えられないんだなっていう。
そうそうそう。
ねえ。
そうなんです。
うん。
表情ってもう本当に種類がすごいたくさんあるから、
うん。
こと細かに決められたら、まあそれは、それでありがたいんですけどね。
うん。
でまあもともとこの写真、まあ、とあるフレンドに、最初、アスコン出るときに相談したんですよ。
はい。
まあアスコン出てみようかと思うんだけど、普段、ネタの写真ばっかり撮ってるじゃないですか。なんか、笑っちゃうようなネタ。
うん、カエルさんといえばそれかなって気しますよね。
そう。だからそういうネタ系で攻めるか、あと、真面目に綺麗な写真を撮ろうか、どっちで攻めた方がいいかな。自分だったら、やっぱりインパクトがある方がいいから、得意だから、お笑いネタで行こうかと思うんだけど、って、そのフレンドに聞いたら、フレンドが、いや、真面目に撮ったのを見たいって言ったんですよ。
う
ん、そう。綺麗に撮ったのを見てみたい。可愛いのを撮ってほしいって言われたんで、まあ、じゃあそっちで行くよっていうことで、やってもらいました。
へ
ぇ、やってもらったっていうか、すみません、やって、で、この写真、シャボン玉が飛んでるじゃないですか。
はい。
はい、
背景に、
はい。
このシャボン玉はそのフレンドです。
で、3人ぐらいですか？
あ、そうですね。3人。手前、画面手前から1人が吹いてて、右から1人ですね。
ああ。
っていうか、すごいですね。そこまでよく
。
このキラキラは？
これは、ガーデンシャワーっていう庭具ですね。シャワー、まあ、水が出てくる、庭具なんですけど、
はい、
それ出すと、このキラキラしてるエフェクトも一緒に出るんですよ。
あ、雨。
虹もですか？
雨も虹も。
うん、虹は、虹だけ発生させる、庭具があります。
はい。
なんか、
空は天然ですか？
この空は天然で、住宅村で撮ったやつ、はい、庭なんで住宅村なんですけど、この空も実は結構こだわって、
うん、
いろんな時間帯で撮ってみたんですけど、これ夕方かな？
この
夕方の、
うん、下がぼんやりなんていうかオレンジ色になってるっていうのは、
そうで上の方が青いじゃないですか。
うんうん、
でこの空の色になるのが1時間で2分くらいなんですよ。で、
シャボン玉吹いてって、2分間。
そう。いや、で、これ撮るのに200枚ぐらい撮ってるんですよ。
すごい。
で、もう、1時間に2分しかないから、2分っていうと撮れる枚数も、
まあ、そうなりますよね。
限られてくるんで、で、結構この、立ち位置とか、表情とか、
うん、
スティック弾いて角度が変わっちゃったりしないように弾くのも、クソめんどくさいし、シャボン玉の位置にもすごい何回もこだわって。
ああ、これシャボン玉は幾分か、飛び方っていうのはランダム性もあるんですか？
いや、もう全部ランダム。
マジですか？
そう、全部ランダムなんで、もう本当に気に入るまで何回も撮って、でも、もう散々これ、絶対これ見る側は、うん、シャボン玉の位置なんか絶対気にしないよなって思ってるんで、思いながら撮ってて。いや、でも私はこだわるって言って。
ああ、でも確かに、いや、例えば、頭の後ろに配置されているシャボン玉なんかまさに、まあ、後ろ飛んでますよね、これはね。
そうそうそう。
ああ、被らない
ように。で、あと、で、やっぱり一番気に、この写真を選んだ理由っていうのが、ちょうどね、見てる、視線の先に一個来てくれたっていうのがあって、うん、シャボン玉が。
ああ、うん。
うん。そこが、自分の中では決め手になったかなっていう。
ああ、
うんう
ん。この、水仙？
はい。
水仙もこの周り植えてるっていうのは、特にちょっと、まあ目を引くのは一番手前側のやつがかなりでかく配置されてますよね。
はいはい、
これは、これ奥行きだけで表現してる。
まあ、そうですね。普通に家具屋、庭具屋でバラバラ買って、何個か、うん。はい。で、この水仙自体も確か光るのかな？なんかキラキラするエフェクトが確か出るんですよ。
ああ、黄色いのピカピカはそうなのかな、じゃあ。
このそうですね。黄色いやつ、黄色いピカピカが多分水仙のやつですね。
ああ。
じゃあ、それでもううまいことグラデーションが発生してるわけだ。キラキラ。
この、そう、 雨のキラキ、あのガーデンシャワーの あのキラキラと水仙のキラキラが、うんうんうん、うまく合ってる感じですね。
喧嘩しないでうまいこと。あ、いや、シャボン玉も頭の後ろに入ったのがね、すごい立体感を出して。
あ、ありがとうございます。もう完全に偶然ですけどね、もうこれ、うん、で、まあこれ、足切れちゃってるんですよ。
うん、
足が切れちゃってて、足装備が何か分かんないじゃないですか。
はい。
で、これ、これの、賞を取った時の副賞、うん、金田一連十郎先生に、漫画にしてもらったんですよ。
はいはいはい。
で、これ足装備分かんないから、
はい、
あ、で、ちなみにごめんなさい、この第3回の時って、全身の写真送らなくてよかったんです。
うん。
は、
今のアスコンって、ネタの、ネタっていうか、投稿する写真とは別に全身の写真送ってくださいっていうルールになってるんですよ。装備が分かる全身の写真を1枚つけてくださいっていうルールになってるんですけど、
はい、
この第3回は、この1枚だけの投稿っていうルールになってて、で、これ足装備が分かんないから、漫画になった時に、
うん、
これ本当はハイキングブーツっていう靴を装備してるんですけど、
うん、
漫画の中では革の靴にされてたんですよ。で、いや全然それはいいんですけど、それをツイッターで言ったんですよ。
うん、
まあやっぱ足切れちゃってるから、うん、これ本当はハイキングブーツなんだけど革の靴になってるってツイッターで言ったんですよ。で、まあ、そしたら、多分それ、机にの方が見てたのか何なのか分かんないんですけど、ゆうたのが、カラー版で出たの知ってます？
はいはいはい。私、カラー版で買ってます。
そう。あ、で、カラー版で、ハイキックブーツに修正されてたの。で、うわ、なんか申し訳ないことしちゃったよってなって。いや、まあ、でもすごいありがたいことなんで。
へ
ぇー。ツイッターで言ったの見てもらえたんだなっていう。
なるほどね。
で、これの、これ第3回なんですけど、
うん、
第4回目からは、全身の装備が分かるように、うん、もう1枚つけてくださいねっていうルールになってますね。
なるほどね。そうだったんだ。
なんかすいません、なんか一人で延々喋っちゃってて。
あ、いやいやいや。
いや、こういうね、どうやって撮ったかっていうのは大切なんでね。
うん。
あれはあれでも考えつかないような、撮り方してるわけなんでね。で、さっきの実際200枚ってさ、
はい。
写真撮る人だったら当たり前なんでしょうけど。
はい、そうですね。
貴重な枠じゃないですか、その、写真、撮れる枚数って。
はいはいはい。
うん、俺ですら何もしてないのに、消しますかって言われるわけですよ。
溜、うん、まってね、
うん。当然ですけど何、写真保存枚数は拡張してるんでしょ。
あ、もうしてます。マックスにしてます。500枚かな。はい、マックス500枚で、今、400枚ぐらいになってますね。
は
やっぱりいろんなこうネタの写真撮るにしても何しても100枚ぐらい余裕がないと、
うん、
集中して撮れないんですよ。
はあ、
逐一消しますかって聞かれるから。
ああ、
うんうんうん、
そんなゆゆゆ、いや、めんどくさくて、そんなにイエスとかやってらんないですもんね、実
際。やってらんないんで、まあ、100枚ぐらい余裕あると、まあ、50枚ぐらいざーっと撮って、消してっていう感じですね。はあ、で、まあ、さっき言いましたけど、この、アスコンの写真については、まあ、200枚って、まあ、結構多いように聞こえるかもしれないんですけど、これはさっき言ったように、1時間のうちの2分しかなかったから、すごい時間かかっただけで、
うん、
もし本当に天候関係なく撮れるんだったら、もう多分1000枚でも2000枚でもやってたとは思うんですけど。
うん。で、まさにそこの先ほどの書き割りとか、
そうい
うものが生きてくるかもねっていう話なんですね。
めちゃくちゃ生きてきますよ。
なるほどね。
ね、
時間気にせず撮れるっていうのは本当に、もう、すごい楽になるっていうか、うん、より綺麗な写真を作れるようになりますね。
うんうん、そうなってくると、あれだね、フィギュア、あるじゃないですか。 装備を着せて置いてるだけのフィギュア。
はい、ドール。
ドール。
はい、はい。
あれらに審査とかさせられるようになったら。
あ、
いいね。
欲しいですね。
ね
欲しい。
あっ。
だから、まあ、さっきの写真で言ったらね、ずっとその、シャバンのまま拭いててもらうとかね。
ああ、そうですね。
できるわけだし。
あと、なんか、なぜか途中で、なんか、なくなっちゃったんですけど、追加がなくなっちゃったんですけど、プラコンの立ち方ね。
ああ。
プラコンの立ちポーズって、種類が限られてるじゃないですか。
はい。
あれも、まあ、できれば増やしてほしいなとは思いますけどね。プライベートコンシェルジュの立ち方。
なるほどね。
あと、まあ、ださっき言ったように、ドールもなんか仕草ってあるじゃないですか。ドールの仕草書。
うん。うん。
あるんですけど、まあ、それもなんかあんまり増えてないんですよね。まあ、あんまり需要がないのかもしれないですけどね。
前編ここまでです。後編はですね、カエルさんの真骨頂。ネタ写真あたりからね、まだおしゃべりしたいと思いますので、お二人よろしくお願いします。